桜レディオ。
多民族、多様性、人様々の常識、日本とは全く異なる別世界のアメリカで20年、人材紹介、人材派遣、人事管理クラウドシステム、地域に根ざした情報発信、役立つ時に役立つところで役立つサービスを、
皆様のありたい未来に向けて私たちは貢献いたします。
大切なご縁とともに20年、インテレッセインターナショナルグループ。
桜ラジオをお聞きの皆さん、ナビゲーターの沼田靖子です。毎週火曜日のこの時間は、皆さんの健康に関する悩みを解決するラジオドクターです。日本からアメリカにやってきて一番気がかりなのは家族の健康の悩みではないでしょうか。今まで見てくれたかかりつけのお医者さんもいないし、医療保険も難しくてよくわからない、しかも診療の際はいつも英語で答えなくてはいけない、そんな悩みを抱えていらっしゃる方多いのではないでしょうか。この番組ではアメリカで生活する私たちが日々健康を保つために、各分野の医師や健康の専門家から病気の知識やアドバイスを伺います。またリスナーの皆さんからの質問にもお答えいたします。前々回から夏に注意すべき病気や症状をテーマに、東京会場記念診療所のハーツデール診療所でプライマリーケアドクターとして勤務している加納真希先生にお話を伺っています。今回は3回シリーズの最終回です。加納先生はご両親の仕事の都合で3歳からアメリカで暮らしていて、日本語と英語が堪能ということで、先生にぜひ見ていただきたいと遠くから会いに来る患者さんも多いそうです。前回はいよいよ夏本番ということで、暑さや湿度によって起こる症状やその対策を先生に伺いました。今回はシリーズ最終回ということで、リスナーの皆さんからの質問のコーナーをご用意しました。さらに前回と前々回の放送で、特に皆さんから反応が多かったトピックをダイジェスト編集して放送いたします。いや、すごくいろいろためになる、ああそうなのかというお話を伺ってきました。ありがとうございました。
あ、何でもないです。
で、ここからはですね、はい、リスナーの皆さんから寄せられています質問コーナーになります。
はい、
はい、いろいろとお答えいただければと思うんですが、はい、まずこの方は、熱中症に梅干しはいいんですかと。あ、これは私はあんまり聞いたことなかったですが、いいんですか。
直接私もそれは聞いたことないんですが、はい、考えてみたら梅干しって塩分がありますよね。
あ、そうですね。
だから熱中症になりにくくなる一つのできることっていうのは、やっぱりちょっと塩分を取ってそこで水分を取ること。
なるほど、
はい、
梅干し食べたらお水もガブガブ飲んでしまうかもしれない。
そうですね。だから梅干しそのものよりも、はい、多分梅干しに含まれてるその塩分がいいのかもしれないですね。
なるほど。よくほら塩分って取りすぎたらいけないとか、
はい、
そういうどちらかというと普段あまり取らないようにって思いますけど、
はい、そうですね。
暑い時には多少
ちょっとまあ、うん、そういう高血圧がある人とかは、うん、塩分はいつでも気をつけた方がいいんですけど、塩分を取ると血液にそれだけこう水分が引っ張られるんですね。だから体にこう水分がまあ、むくみやすいと同じことなんですけど、はい、その塩分を取ると水分も体にこうステイするので、はい、
そういう意味では体の中の水分を保てる。
保てる、そうですね。
でもそれがもし行き過ぎるとそうやってむくみが出たりとか。
そうですね、
はい、
まあ、取りすぎると、あと今度高血圧の人だと塩分取りすぎると血圧が そのわけで高くなっちゃう、
ね、上がってしまって、
はい
はい、でもこっちの方ってあんまり血圧測らないですよね。なんかあの日本だとジムとか区役所とか、うん、ありとあらゆるところに血圧計があるんですけど、
う
ん、
あそうですか。
アメリカだとあまりなくないですか。
そうですね、うん、ないですね。その、うん、あのジムとかにも血圧の機械は、はい、体重計はあっても
あっても、
はい、だからみんなそれはもしかしたらお家にあったり、 あとはあのドクターオフィスで
測ると、
測るとか、なるほど、そういうことかもしれないですね。
あ、私も今回日本行った時あの血圧計買ってきました。
あ、そうですか。
手首で測るタイプのなんですけど、
はい、
なかなか測れる機会がなくて、うん、でもやっぱり血圧を意識することは大事なんですよね。
そうですね、うん、ただ1年1回の健康診断を受けてて、はい、血圧が高くなければ、うん、あの正常な人はしょっちゅう測る必要ないと思うんですね。
わかりました。
どっちかというとボーダーラインとか、うん、ドクターオフィスでちょっと緊張して上がっちゃうような人とか、うん、
高めの方は
そうですね、あの高血圧の薬飲んでる人とかは、はい、家で測れると便利だと思います。
わ、
はい、
かりました。次です。翌日高温多湿の中で活動することが分かっている場合は前日にお酒を飲みすぎるのは良くないですかと。
あ、はいはい、だからそれもまあさっきの脱水状態の話につながりますけど、はい、お酒は、カフェインと同じ、利尿的の作用がありまして、うん、お酒をたくさん飲んじゃうとこう尿に出るんですね。
なるほど。だから体が脱水状態になりやすい。
そうなんですね。だからその前の夜にお酒を飲んじゃうとそれだけ水分を取らないと脱水状態で次の日にこう暑いとこっていうんですね、うん、
はい
はい、そこに入っちゃうとその脱水状態からもスタートになっちゃうと、うん、もっと脱水状態になりやすいし、あの熱中症とかにもなりやすくなっちゃうので、だからお酒はまあ少しは飲んでもいいと思うんですけど、はい、できるだけそれとプラスお水も飲んで、
はいはい、ほどほどに、
そうですね、
飲みすぎないようにね、
そうですね、
してで水分を多く取って、まあ、翌日その暑いところとか外で活動する場合は気をつけた方
がいいと。そうですね、はい、簡単にその暑いところで割と夏のバーベキューとかサマーパーティーとかでみんなお酒とか飲みますよね、はい、なんかそれもやっぱり気をつけないと。
なるほど。
ビールとかたくさん飲んじゃうと気持ちいい、美味しいんですけど、うんうんうん、それだけ水分が体が出てしまうので、
なるほど、
脱水状態になりやすいので
気をつけないといけない。
そうですね、
はい、適量でお願いします、
はい、
では次です。夏バテ対策にはどのような食事がいいのでしょうか。何かおすすめのメニューとかありますかと。
うん、やっぱりあの果物とか、あのもしかしたらそのスイカとか、
あ、
まあ、例えばの糖尿病とか高血圧ある人は、はい、あの一般的に気をつけた方がいいと思うんですけど、甘いものとか、うん、あのやっぱりこう野菜とか、あっさりしたもの、
はい、
あとあの冷たい例えばそうめんとかそういうのも、うん、あの暑い日にはいいと思いますし、はい、たくさん水分取ることと、あとあの少しまあ塩分は血圧が高くなければいいと思いますし、はいはい、うん、あとそうです、夏バテに特にいいっていうものも、
特にお肉を取れとかお野菜を取れとか、うん、そういうのはあんまりないですか。
そうですね、多分あの、まあ、タンパク質は多少取った方がいいと思うんですけど、 あんまりたくさん肉とかよりも、うん、まあ、魚とか豆腐とか、
あ、お豆腐とか、
はい、そっちの方が体にヘルシーかなと思います。
よく日本だと夏バテにはうなぎをとかね、
はい、そうですね、
言いますけど、
聞いたことあります、うん、はい、まあ、こちらではね、うなぎもちょっと手に入りにくい時もあるし、はい、美味しいうなぎも特に、
はい、
手に入らない
そうですね、うなぎのかば焼きとかね、はい、食べたいですけど、
そうですね、
まあ、お寿司のところでね多少アナゴか、あれは、
そうですね、
うなぎ、
うなぎがでも夏バテに本当にいいのかどうかちょっとわからないですね。
なるほど。
でも多分、はい、あのうなぎ、まあ、美味しいし、うんうん、ちょっとこう
精が出る、
体にいいですよね、はい、あのタンパク質で、うん、あんまりファットもなくて、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、
だからやっぱりタンパク質は少し意識をして、
そうですね、
取った方がいいと。
そうですね、
はい、わかりました。では次です。旅行先で病気になった場合はどうしたらいいでしょうか。まあ、体調を崩すことってあるかと思うんですけど、
うん、はい、
そういう場合は、
うん、そうですね、まあ、あの一応今アメリカでは意外とどこに行ってもあのアージェントケアセンターっていうのがあります。
救急みたいな感じですか。
そうですね、はい、だから病院のイマージェンシールームとか行くとちょっと大げさになってしまうんですけど、はい、アージェントケアっていうのはウォーキン式で、
はい、
普通あの自分が持ってる保険も取るし。
あ、そうなんですか。
あの意外とそこにあのファミリードクターとかいらっしゃって、あの子供も、
はい、
まあ、あのうんと小さい赤ちゃんじゃないと見てくれる、
はい、
だから、まあ、問題にもよりますけどちょっとこう気分が悪いとか、あのそういうレベルだとあの熱が出た、子供さんに熱が出たとか、あのもしかして四輪筋かもしれないとか、あのお腹の風邪とか、あの下痢嘔吐とか、そういうレベルだと多分そういうアージェントケアのセンターに行って、うん、
はい、
あのちょっと待てば見てもらえる っていうことですね。
なるほど。じゃあ旅行先で、まあ、その保険とかいろいろ不安はありますけど、うん、今日聞いてたあのお話の中では早くこう早くなんていうんですか、病院に行った方がいい場合の、ね、症状っていうのもありますから。
そうですね。
そしたらその携帯などでアージェントケアっていうのをその地域でちょっと検索して、
何々アージェントケアっていうのだったら出てくると思います、はい、いくつかあのいろんなこうあの場所に、
はいはい、
であとあの例えばクルーズシップとか、はい、あのホテルとかには割とリゾートホテルとかでは、
はい、
あのそこには週に何回かあのヘルスセンターがあって、そこに多分ドクターが来てくれると思うんですけど、あのただ、まあ、ドクターにもよるし、
はい、
あのそのどういう先生がいらっしゃるかわからないんですけど、あの一応あの自分だけでこう心配してるより一度、まあ、ドクターっていう方に見てもらった方が、はい、あの特に旅行先は安心かなとも思いますね、うん、例えばあの他のカントリーだからメキシコとか、はいはい、そういうところにもあの多分アージェントケアセンターとかもあると思うんですね。あと最低ケースそういうのがなかったらもうあのどこにでもやっぱり病院っていうのがありますよね、ホスピタル。だからホスピタル の、はい、あのまあ、これはもう本当最低ケースにイマージェンシーとかっていうところに行けば、
はい、
大概あの見てもらえるので。
なるほど、
はい、
まあ、そこでここに行った方がいいとかアドバイスもらえるかもしれません。
そうですね、
そこを叩くと、はい、門を叩くということですね。
でやっぱりあの、はい、ちゃんとあの年配の方とか、まあ、お薬慢性的にお薬飲んでる人はしっかりその在庫を持っていくとか、はい、あと例えば血圧が高い人はあの血圧の機械を持っていくとか、
はい、
あの小さな子どもさんがいらっしゃる時の熱体温計を持っていくとか、
はい、
あと一般的に市販 の、 あのタイレノール、あの日本でいうカロナールとかの成分がアセトアミノフィン、そういうようなお薬とかも
痛み止めみたいな
熱冷まし痛み止め、はい、モートリン、アドビルとか、はい、そういうのもやっぱりあの手元にあると便利だと思うんですね。
わかりました。そういう自分でできるケアをするっていうのと、そういうアージェントケアとか、
そうです、ね、
ホスピタルとか、
そうですね、ね、
そういうのを対応に当たると、はい、はい、では次です。夜寝苦しい日が続くと、まあ、クーラーをつけるんですが、クーラーをつけると体に直接当たってしまいます。そうすると翌日なんか体がだるい気がしますが、うん、直接クーラーが当たるぐらいなら我慢して暑いまま寝た方がいいのでしょうか。
うん、そうですね。でもあんまり暑いとやっぱりあの寝れなかったりすると寝不足になってしまうし、うん、
はい、
あのあんまりアメリカでは直接クーラーに当たるとそれが体に悪いっていうイメージはないんですね。
あ、そうなんですか。なんか日本はそういうのありますよね。
そうですね、うん、なんかクーラーに当たっちゃって病気になったと か、
はい、
なんかそれはちょっとないんじゃないかなと思うんですけど。
じゃあ意外とそれが当たってても本来は、
そうですね、
そんなに問題があることではない
ないと思いますね、はい、
そうですか。
そういう時はどうしたらいいのか。そうですね、まあ、暑いんだとでも眠れないし汗かいたりするし、うん、だから、うん、やっぱりクーラーとか
ほどほどタイマー、
そうですね、うん、タイマーとか扇風機とかの方がまだ優しいかもしれないですね。その
扇風機の風も別に、まあ、暑ければそんなにね、
そうですね、
当たってるからそれが体に何かってこともないですね。
そうですね、だから多分タイマーとかいいかもしれないですね、
は
い、
なるほど。あとあのそういう冷房とかちょっと冷えたりすると足が夜つるっていう方多くないですか。
はい、
そういうのは何か理由とか対処とかあるんでしょうか。
だからその足がつるのが、うん、その冷房からっていうよりももしかしたらあの運動し夏だからみんな運動したり、 あまりいつもしない運動したりとか、
はい、
ウォーキングしたりとか、
なるほど、
でその後にストレッチングしないとか、そうするとやっぱり足がつりやすかったり、あと、うん、あのさっき言ったようにあの足がつる大きな原因ってやっぱり脱水状態の時なんです、はい、寝てる時でも、はい、
へ
え、だからあのやっぱり日中汗かいて、はい、ちょっとあの、まあ、お酒もビールも飲んだかもしれない、うん、それでちゃんと水分を取らないと、うん、あの足に、
うん、
足の筋肉に来てしまう、うん、痙攣が起きて足つると痛いのでね。
なるほど、はい、そうですよね。であのよく女性で暑くても足だけ冷たいとかね、冷え性みたいな、そういう方が足つりやすいとかそういうのは関係あるんですかね。
あんまりない、私が知ってる範囲ではないと思いますね。意外とその、 あの体の甲が暖かくても手足が冷たいっていうのは、うん、それも体質で、はい、まあ、特にあの一般的な病気でもなく、あのそれをなんか治療する方法がないんですかって言われるんですけど、はい、特にお薬を飲んでっていうのもないし、別に血圧が低いっていうことにも関係ないので、はい、そういう方はもう気をつけて靴下履くとか、うん、
なるほど、
ちょっとその冷えやすいところをあの冷えないように、うん、 気をつけるとか、
寝る前に例えばシャワー浴びるとか、
そうですね、
何かしら対症療法的なものをすると、
そうですね、そういうことをするしかないかなと、まあ、特に若い人だと、
はい、
年配の人だとやっぱり循環がどうかとか、もうちょっとこう慢性的な病気から来る問題かなと思っちゃうんですけど、うん、若い人だと体質かなと思います。
はい、では次です。日差しが強い時にベビーカーを押している時に暑さとか赤ちゃんの状況が気になる時があるんですが、うん、はい、何か気をつけた方がいいことはありますか？
そうですね、まあ、意外と習慣で子供っていうのはなんか冷えやすいとかっていうイメージがあるんですけど、本当に乳児でも大人が例えば T シャツ1枚着てれば赤ちゃんにはもう1枚ぐらい着せればいいんですね。だから一つは夏にベビーカーが地面に、
はい、
近いので、はい、確かにちょっとこう暖かくなっちゃうかもしれないので、う
ん、地面の方が暑い場合結構ありますもんね。
そうですよね。だから、うん、薄地にするとか、はい、やっぱ赤ちゃんにも水分取らせるとか、あんまり直接日光の中でベビーカーをベビーカーでお散歩とかしないように
長い時間あまり乗せない、
そうですね、で薄地にして、はい、あまりこうくるんでるような状況じゃなくて、もっとこうこうエアーが通るような感じ、はい、
じゃあやはり少し涼しい格好で、
はい、
何かかぶせるとしてもガーゼのようなちょっと少し薄手のものを肌にかけて、
はい、で足にもやっぱりその日焼け止めとか塗ってあげて、はい、それだったら本当に暑いんだと何もかけなくてもいいと思うし、あと帽子とかもかぶせてあげてといいかなと思います。あ、
帽子かぶせるとかえって暑いかなと思いがちですけど、はい、やはり日差しを、
あ、そうですね、またはその上にこうアンブレラみたいなのがあればそれでもいいし、はい、
なるほど、
はい、あと多分あんまり黒いものとか着せたり、はい、こう重ねて着せたりするよりも白い方がいいかもしれないですね。あとコットン、着るお洋服はこう T シャツとか
風通しのいい
ものタンクトップとか、
はい、
はい、
そういうもので、
そうですね、
はい、赤ちゃんからはなかなか暑いよっていうサインっていうのは、まあでもよくぐずってたりしたらそれは暑くて心地悪いってことの場合もあるんですかね。
そうですね、うん、だから多分暑いとは言えないけど、うん、意外とこう機嫌が悪かったりとか、うん、もう赤ちゃんってこう急に、まあ、ちっちゃい赤ちゃんとか寝てしまいますよね、はい、だからその時には機嫌が悪くなく、ただその暑いところで寝てしまうと危ないかもしれないですね。うん、そこら辺はもう気をつけて、
はい、
直接に日が当たらないようにっていうことをしてください。
はい、
あとちっちゃなワンちゃんもお散歩に連れていくと同じ感じで、
はい、
その地面、
はい、
アスフォルトが暑いですね。はい、なんか足も火傷はしないと思うんですけど、はい、地面に近い小さなワンちゃんも気をつけてあげてください。
わかりました。いろいろリスナーから寄せられました質問にお答えいただきました。ありがとうございました。はい、
さくらレディオ。
さて次は前回と前々回の放送で特に皆さんから反応が多かったトピックをダイジェスト編集して放送いたします。こう季節によって先生のところに、
はい、
いらっしゃる患者さんというのは違ってきますか？
そうですね、まあ、やっぱり夏風邪とかがありましたり、あとどんどん暖かくなると皆さん外で遊んだり外でバーベキューしたりとか、やっぱりこう外で過ごす方が多いので、そこでそれによるような健康問題が出てきたりしますね。例えば今、だいぶポイゼンアイビーとかそういう皮膚に湿疹が出るような、はい、問題になってしまっている患者さんも見ます。
ポイゼンアイビー、
はい、
ポイゼンというのは毒？
そうですね、はい、ポイゼンというのは毒、はい、でアイビーっていうのはなぜアイビーっていうかって、こう葉っぱから、
はい、アイビーリーグのアイビーですね。
そうですね、うん、だから実はそのポイゼンアイビーっていうのはアイビーみたいな3つの葉っぱがついてる葉っぱのオイルが皮膚についてしまうと、それによるアレルギー反応が起きて、で非常にかゆいしつこい湿疹が出てしまって、でこのポイゼンアイビーは実はポイゼンアイビーとかポイゼンオークっていうのもあって、だからその似たような葉っぱが本当ところどころにありまして、これに触ってしまうと、ウルシオールっていうその葉っぱからのオイルが手につくと アレルギー反応が出てしまう、中には触っても問題がない人もいますけど、ほとんどの方は、アレルギー反応が出てしまって、でこれは何の湿疹かというふうに心配でいらっしゃる方がちょうど今のシーズンは何人かいらっしゃいますね。特にまあ子どもさんが多いんですけど、
ちょうどそのキャンプに出かけたり、ちょっとハイキングに出かけたり、
はい、
木や葉っぱの多いところに出かける機会が増えてくる時期ですからね。
そうですね、う
ん、で湿疹が出ますと食べ物なのかなとか、
はい、
分からないですもんね、何でこの湿疹が出てるのかっていうのが。
そうですね、でかなり痒いので、はい、でどんどん広がっていくんですね、はい、湿疹が。だから葉っぱにを触った約3日後に一番強くオイルがついたところから発疹が出まして、でその場所からこうどんどん広がるんではなく、最初に葉っぱを触った時に、はい、いくつかの体の場所がそのオイルに触れたところが徐々に湿疹が出てくるんですね、
う
ん、
例えばじゃあ、まあ、半袖を着ていて、はい、手や腕が葉っぱに触れたと、
はい、
でそれが少し経ってから反応しだすってことなんですか？
そうですね、アレルギー反応なので、その触ってすぐにっていうよりも割とちょっとまあ、ディレイが3日ぐらいありまして、
なるほど、
でその出始めてからその次の 4,5 日ぐらいの間に徐々に、はい、
そこの場所から出てくると、
はいはい、
で、見極め方としてはどんな、例えば赤いとか隆起があるとか何かありますか、はい、特徴は、
赤くて非常に痒くて、はい、でちょっと水ぶくれが できることもありまして、でブツブツと発疹ができるその水ぶくれも少し硬いんですね。でちょっとひどい場所は火傷みたいにこう汁が出てくることがありまして。
あ、そうなんですか、
はい、
でその広がると言いましたけれども どのぐらい広がっていくんですか。例えば腕で、はい、出だしたと湿疹が。
そうですね、
そうすると
その場所から飛び火みたいに移るんではなく、もともとオイルが体に触れたところが別々に違うタイミングで湿疹が出てくるんですね。なので皆さんその汁が出てくると、その汁からところどころにこう飛び火の木みたいに移ると心配してしまうんだけど、そうじゃなく、そういう感染力はなくて、
はい、
例えばかかってしまった人の湿疹を触っても、触った人には移らないんですけど、いろんな場所に触ってしまったところに出まして、で子どもだけじゃなくて大人の方はそのガーデニングとか 庭仕事とか、
はい、そういうのでも、
そういうのでも知らなく触ってしまって、
じゃあ
出てしまう方がいます。
例えば今お話を伺っていて、例えば日本ですとね、
はい、
漆の木に触るとかぶれると、
はい、
湿疹みたいにちょっと出たり、
そうですね、はい、
そういうものなのかなと思ったんですけど、意外とどこにでもあるような、
そうですね、
そのアイビーという、
そうですね、特にこの辺りには、はい、郊外の方に行くと木があると、
はい、
そういうポイズンアイビーブッシュがあったり、ワインがあったり、
あら怖い
特にフェンシングとかそういうところに、はい、それが見られたり、
ちょっとつる状っていうか、
はい、そういうのが多いです。
なんかこう木に絡まってたり。
そうです。
はじゃあ、はい、あんまりそれはその植物はどんなものだって見極めにくい、見つけにくいものなんですか。
まあ、とこどこにあるので、はい、触れやすいんですけど、よく見るととても綺麗な葉っぱでありまして、グリーンな色 で、
はい、
で3つの葉っぱか5つの葉っぱ、
難しいですね。でもね、はい、それよくありそうですよね。
そうですね、だからインターネットとかで、うん、はい、ポイズンアイビーっていうのを調べて、皆さんこう、はい、どういう葉っぱかっていうのを頭に入れておくといいかなと思います、
ね、結構今の時期そのポイズンアイビーで湿疹で受診される方が多いということですよね。
あ、そうですね、で皆さん何か分からなくて心配できちゃって、はい、でそのポイズンアイビーを見慣れてない先生も初めて見ると、はい、あ、これは何かのかぶれだとか、あ、もしかしたら虫刺されだと思って、でもみるみる広がって水ぶくれも出るし汁も出てくると、患者さんとしては、ね、あ、これはちょっとなんかすごく怖い心配な病気なんじゃないかなと思っていらっしゃるんですね。
なるほど。
で早めに治療すると、かなり広がってる範囲の時はステロイドを、
はい、使うんですか。
内服するのが一番ベストの治療なんですね、はい、でもそれもあんまりに長引いて、はい、この痒みが続いてしまった時から始めても効果が弱いので、早めにそういうステロイドのお薬にアレルギー反応とかが飲んで問題がない患者さんだと、早めにドクターに見てもらって、お薬を処方してもらって飲むといいんですね。
なるほど。そうするとその、まあ、症状が出て3日ぐらい、はい、まあ、触って3日ぐらいで症状が出て、はい、まあ、ステロイドの内服、はい、お薬、
そうですね、
あとそれでどのぐらいで引いていくものなんですか。治療法っていうのはちゃんとある、はい、
そうですね、まあ、自然に何もしなくても非常に痒いんですけど、はい、2週間ほど我慢すれば
治るのは治る、
あの自然には治るんですね。
そうですか、
はい、だからもうずっと何ヶ月も続くような問題ではなく、
なるほど、
始まりと終わりはあるんですけど、
はい
はい、その間に早めにステロイドを飲むか、はい、部分的でそんなにあのこう程度がひどくなければあのステロイドクリームを塗るぐらいでもかなり効果がありまして、
なるほど、ただ自分でなんかステロイドね、はい、買ったり飲んだりするのってちょっと不安もある方がいらっしゃると思いますの で、
そうです、ね、
一度受診をもし今聞いててあこれかなみたいなのがある方は、
そうですね、
一度ドクターを訪ねてそのポイズンアイビーかどうかっていうのを聞いてみる手もあります
ね。そうですね、
はい、あとその先ほど映らないということでしたので、はい、例えば、まあ、シャワーお風呂に入るとか、はい、そういうタオルを一緒に使わないとかそういうことは気をつけなくて、特にその症状が出てる間っていうのは注意しなければいけないことっていうのは、はい、
そうですね、まあ、あの痒いので、はい、やっぱり特に子どもさんとかもかきむしっちゃうと、あの元はそういうあのアレルギー反応から来たものがそこにこうばい菌が入ってしまって、はい、
なるほど、可能してしまう、
はい、そこから今度あの実際に飛び火とかこう菌が入っちゃうことはあるんですね。あとすごく顔に出たりするともう顔が腫れ上がったりして、もうこれだったらちょっと学校にも行かせられないぐらいに、なんか顔があの辛そうな風になってしまうこともあったり、はい、でもあの実は周りの家族のメンバーとかに映らないので、今おっしゃったようにこうタオルを別々にしたりとか、
はい、
そういうことはあの心配なく、感染力はあのポイズンアイビーはないので、うん、はい、
でもこれから外に出かけるシーズンにですね、うん、その今ポイズンアイビーのこととか聞くととっても不安になるんですけど、
はい、
その長袖長ズボンで行く方がいいんでしょうか。
そうですね、まあ、やっぱりあのそういう葉っぱにを触らないようにとか、うん、あとあのこれから夏子どもさんたちがあのキャンプに行かれたりとか、はい、お泊まりのキャンプとか、だから子どもさんたちにもできるだけこう教えて、
はい、
でちょっとあのハイキングとか森の中に入ったりするときにはあのどうしてもこう足に触れてしまったりすることもあるかもしれないので、うん、ちょっと長ズボンだったら暑いかもしれないんですけど、はい、あのハイスニーハイ、
なるほど、
ロングソックス、靴下を、
はい、あのハイソックスを履いて、
はい、
はい、
あのそうするといいんじゃないかなと思う。
ハイソックスでも防げるものなわけですね。
そうですね、うん、
とにかく直接触れると、
はい、
かぶれてしまう
そうですね
ことがあると、
はい、でもそのオイルがもし着てるものとかについてると、はいはい、
それでも
それを触っちゃうと、はい、だから一応そういうあの森に入ったりとかした時には一通り帰ってきたり家に帰ってきて全部こう脱いで、
はい、
それでちゃんとあのホットウォーターで洗濯機で洗えば、
はい、
あのもう
大丈夫、
オイルも取れますので。
なるほど、はい、いやなんか山に行くとき気をつけるのは日焼け止めとそれから虫除けスプレーぐらいかなと思ってたんですけど、
はい、
意外とそうやって直接葉っぱに触れて何かこう体に影響があるものっていうのはあるんですね。
そうなんですね。でこのポイズンアイビーっていうものは一度かかってしまうとまたかかることがありまして、何回もまた触ればまた、
はい、
あのなってしまって、
はい、
で最初よりも2回目3回目の方がますますアレルギー反応がひどく出まして、うん、湿疹のかゆみとか範囲が広がってしまうケースがあるので、あの割ともう毎年分かっててもなってしまう人っていうのがいるんですね。
そうですか、
なんか体がそれに慣れて癖になるような形で、うん、
なるほど、はい、これ今ニューヨークエリアの話をしてますが、この植物っていうのは全米にあると考えていいんでしょうか。は
い、あると思いますね。あのウェストコースの方とかも、うん、あのまあこう木があったり、森があったりするところではあると思います。
なるほど、はい、じゃあ子どもたちはまあ元気に葉っぱを集めたりとか、
はい、
虫を取ったりとか、
はい、
まあ、したい気持ちはあるでしょうけど、
そう
ですね、そのまあ3つの葉っぱか5つの形をしている葉っぱには触らないようにっていうのがちょっと難しければ、
はい、
できるだけあまりそういう皮膚に触れない。
そうですね、はい、だから例えば子どもが、うん、あのお家の庭でもあるので、
はい、
ハイキングとかじゃなくてもこうキャンプサイトとかじゃなくても一般的のどこにでもあるので。
なるほど、
あの例えば私の娘が、
はい、
あのもそうです 4,5 年前に小さい時にあの、はい、庭で家の周りでかくれんぼをしていまして、うん、で木の裏に隠れてて、でその木に手で触っただけで、
はい、
たまたまその木にその、
あったんですか、
ポイズンアイビーのバインが巻かれてて、でそれに思い切りこう触ってしまったので、あの手がもうやけどしたように。
あ、そうですか、はい、
もう水ぶくれができてしまってひどかったですね。で彼女は特に皮膚が敏感なので、 多分あの個人差があると思うんですね、反応に関しては。
なるほど。じゃあ本当にもうガーデニングだとか、まあ、木のそういうつるに触るかもという時には軍手したり、
はいはい、
まあ、なんか長袖着て、ね、準備して、まあ、触るか、
そうですね、
もしくはできるだけやはりこの時期、これは季節性のものなんでしょうか。
そうですね、夏、まあ、春から多分秋まで、はいはい、でこういう葉っぱも綺麗に紅葉したりすることもあるので、はい、
あ、そうですか、
はい、
なるほど。
桜レディオ、
その特に女性は気になるあの夏気をつけたいお肌についてなんですけれども、うん、
はい、
やはりこの日差しの対策っていうのは大事なわけですね。
そうですね、だからあのできたらその、あの日差しに直接あの当たらないようにとか、アメリカ人って割とこうなんかあのバケーションとかでこう、はい、焼いてきたりとか、
ビーチでね皆さんよく寝て、はい、よく日焼けされてますよね。
そうですね、でもそれはすごくやっぱり皮膚によくなく、あの女性のやっぱりあの皮膚にそうしてしまうとこうシミができやすかったりシワもできやすかったり、あとあの白人ほどではないと思うんですけど、やっぱり皮膚がんとかっていうリスクも上がりまして、そういうがんっていうのももっと本当に子どもの時にそのサンエクスポージャーがすごくたくさんあった人が後から出てくるみたいですね、はい、
そうですか、
はい、
なんか夏になるとね、やはりビーチで思いっきり遊んだり、はい、テニスしたり、
そうですね、
そういう時にまあ汗もかきますし、
はい、
まあ、日焼けしたくなってしまう気持ちもこう生まれてはくるんですけれども、
そうですね、
でもやはり気をつけた方がいいと。
そうですね、でやっぱり徹底的に日焼け止めとか塗るのもちょっとあの忙しい皆さんには面倒でもあると思うんですね、はい、だから、はい、あの女性の方はあのやっぱり SPF の、
はい、
SPF っていうのはだからサンプロテクションファクター、
はい、でそのサンプロテクションファクター、
はい、はい、S、サンも SPF、はい、でこれはどういう意味があるかっていうと、例えば SPF の15っていうのとか、
はいはい、
あの SPF の90とかまであるんですけど、SPF の15っていう意味は、
はい、
何にも塗らないより15倍外にいて日に当たっても日焼けしないっていうことなんですね。
あ、そうなんですね。
だから15
倍でもすごいですね。
そうです、うん、だからそれを例えば30ぐらいかまでと基本的な値なんですけど、うん、あの人によったら子供に60とか90とか、
はい、日焼けしない方がいいと思って強いものを、
そうですね、うん、それもやっぱり汗をかいたりプールに入ったりすると皮膚から取れちゃうので、しっかり塗ってもあの割とあの2時間とか 2,3 時間おきにはまた汗をかいたりすると塗った方がよくて、は
い、
であの日焼け止めで意外と患者さんでよくある問題は、あの、はい、かなり日焼け止めからアレルギー反応が起きちゃう方が、
そんなことがあるんですか、
はい、
やはりその
ケミカル
SPF が高ければ高いほど肌へのちょっと刺激も強いと、
はい、だから SPF の例えば60とかの方が、はい、それだけケミカルが入っているので
化学物質ってことですね。
そうですね、うん、でそこにあのいろんなあの日焼け止めになるそういうあの成分があるんですけど、あのやっぱりそれにあの場合によったら 2,3 種類ミックスされてる日焼け止めでどれに反応したかわからない時もあるんですけど、意外とあの1日後とかにかゆい、
はい、
かぶれたような湿疹が出てしまって、うん、意外と塗った場所に出るので顔とほっぺとか、
なるほど、
で痒いんですねそれも、
はあ、でもこれいつもその毎年日焼け止めをどれを選ぶかって難しいんですよ ね、
そうですね、
だからつい効果でその SPF の高いもの、
はい、
なんか2つ表示がありますよね、バツバツバツ、あ、なんかこうプラスプラスプラスみたいなのと SPF と、
あ、
はい、まあ、アメリカはそんなことないのかな、日本だと SPF の数字と、はい、あとなんかもう一つマークみたいなのがついてるんですけど、
はい、
こちらだとやはりその SPF が一番
それがメインかもしれないですね、はい、なるほど、アメリカでは。
じゃあその15でも15倍という考えで言うと、そんなに高いものを選ばなくてもこまめに塗る方がむしろ大事ってことでしょうか。
そうですね、うん、それは正しいと思います。だからまあ30ぐらいがいいんじゃないかなと思いまして、うん、でそれを頻繁に塗った方が、まあ、あのもっと高い値のものを一度塗るよりはいいかなと思いまして、うん、であとあのどんなものでもあの日焼け止めでもあの保湿剤でも皮膚に塗るものでも、はい、皆さんいつも患者さんに言ってることは、特に皮膚が敏感な人は、はい、パッチテスト、パッチテストってそのちょっとあの新しく買ったもの、
はい、
少しあのコインサイズとか25セントぐらいのエリアの、はい、ちょっと塗ってみて、はい、2,3 センチの場所に、
はい、それは腕かなんかでいい、 あ、どこがいいですか？
腕がいいですね、はい、腕だったり、まあ、あの多分腕が一番いいと思う、はい、見えるので、
はい、
でそこであのほぼ24時間、
はい、
様子見てる間に、
はい、
あのかぶれもなく問題がなければもうちょっと広い範囲に。
なるほど、まあ、首とか背中とかいっぱい塗りますからね、日焼け止めって。
そうなんですね。
だから腕のところで、
はい、
まあ、一番最初買った時に、
はい、
ちょっと
アレルギー反応のテストみたいな感じ、
はいはい、小銭ぐらいのサイズでちょっと塗ってみて、
そうです、ね、
何も出ないかどうかを確認すると。
そうですね、
はい、
かそれをあの割ともう最初から思い切りもう顔とかに塗っちゃったら、はい、もうかぶれちゃったら大変なので。な
るほど、まあ、よく海行くときに朝買って ね、
そうですね、
であの海岸で全部顔も全身塗るっていうのをよくありますけど、 それだともしかしたら強いと、
はい、
その湿疹が出たりということが
リスクがあるってことですね。あ、まあ、あの皮膚が丈夫な人は多分何を塗っても大丈夫だと思うんですけど、はいはい、あと小さい子供さんも、
はい、
いつもあの6ヶ月以上の子供さんには、はい、あの目の周りとか気をつけて、あの日焼け止めはやっぱり塗った方がいいというふうに教えてます。6ヶ月以下の子供さんはやっぱり皮膚っていうのはもっと敏感なので、はい、あの赤ちゃん用の日焼け止め、
あ、そういうのがあるんですか。
はい、あの例えばあの、はい、みんなに合うかどうか分かんないんですけど、はい、あのベビー用のがいくつかブランドで売ってますけど、CVS とか、はい、あの市販で、
はい、
これも全部市販なんですけど、
はい、
でこれをあの6ヶ月以上の子どもさんは塗ってあげて、
はい、
で日焼け止めによったらやっぱり目に入ってしまったらすごく痛
い
タイプがありまして、だからその日焼け止めによってあの、ティアフリーって、
はい、
だから目に入っても痛くないってい
うふうに
書いてあるのも子供さん向きにあったり、
あとティアフリーですね。
そうですね、はい、あとお顔に塗るのが、うん、あのやはりこう硬くてこうなんか、はい、あのチョークみたいなこうローションだって流れて目に入っちゃったりするんですけど、はい、もっとこうなんか
もうちょっと固形タイプのものがあるんですね、
はい、ちょっと
あの
リップスティックみたいな感じで、
なるほどなるほど、
それで塗るとあのもっと
それ塗りやすいかもしれない、
はい、お顔とかに、ね、はい、そういうのも売ってますね。
そうですよね、大人の女性ですと、まあ、お化粧しますのでね、
はい、
最近の化粧品の下地などには SPF が、はい、まあ、10ぐらいですけど、
そうですね、
入ってる場合もありますが、はい、お子さんですとか男性の方ですと、はい、お顔に何も塗らず、まあ、外に出て、
はいはい、
っていうことが多いので外出される時などは少しそういったものを利用して、
そうですね、
顔にも塗った方がいいと。
で女性の方は、
はいはい、
割とあのファンデーションとかに大概書いてあります
よね、書いてあります、
あと乳液とかに、
はい、
だから安心して、
はい、
あの今日朝塗る乳液に SPF がまあ15入ってるからそれでいいと思ってると、
はいはい、
それは良くないみたいな、
そうなんですか、
はい、
そう思ってました。
どうしてかというと、はい、SPF15 はあの嘘ではないんですけど、
はい、
たくさん塗らないとその効果がない。だから SPF15 って書いてあってもファンデーションとかだったら塗る量が限られる、はい、ほんの少しを伸ばす感じですよね、
はい、だいたい下地ですからそんなにね、はい、よく伸びますから、
そうですね、
量は多く使わないと思います。
だからその一般的 の、はい、あのお化粧の量だと SPF15 までの力がなくて、だからおすすめはあの顔に
は
ちゃんと日焼け止めは日焼け止めで塗って、は
い、あ、そうですか、はい、じゃあまあ、変な話ですけどそのパウダーとかを塗る前に塗ってもいいんですか。あの、
そうですね、
日焼け止めってどこにいつ塗るかって難しいんですよね、お顔の場合、女性は。
そうですね、多分だから顔用 の、はい、あの女性用の、まあ、どのブランドがいいとはちょっと言えないんですけど、
はい
はい、あの顔に塗る日焼け止めっていうのがありますので、それを最初に塗る、一番最初に、
はい、
でそれから保湿剤、
はい、
塗って、でそれにも SPF が入ってても重なってもいいので、
なおよしと、
はい、
その後パウダーとか、
はい、
例えばアイシャドウとかいろいろしますよね、リップクリーム、はい、そういうのが重ねても別に日焼け止め効果は失われないってことでいいんですか。
そうですね、あの汗とかかかなければ、
なるほど、
だからそういうのを重ねたでも大丈夫。
なんか日焼け止めって一番上に塗らなきゃいけないような気がして、
はい、
でもお化粧が終わった後に日焼け止めを塗るとなんかお化粧が全部台無しになるような印象があるんですよ ね、
はい、
だから顔には塗らないで、はい、首とか、
うん、
腕とか、
はい、
にしか塗ってない場合が多かったんですけど、
はい、
じゃあやはり顔も化粧してるからといって、ね、層があるからといって、はい、それは日焼け止めに決してならない場合があると、
まあ、多少はあるんですけど、うん、弱い、
なるほど、
あの塗る量が少ないので、
そうですか
っていうふうにあの聞きました。はい、
じゃあ女性としてはやはり一番シミやシワができてほしくない顔の部分は、
ね、
一応日焼け止めっていうのは、
はい、
気をつけないといけないってことですね、
は
い、
そうですね、はい、であとはそうですね、
はい、
あのサングラスとかも、
はい、
あのこれはまたちょっと日焼け止めじゃないんですけど、はい、意外とこうあの紫外線から目にダメージが起きることがありまして、うん、だから皆さんあのサングラスも できたら外に、
はい、
あの歩き回ったりするときはあのファッションだけじゃなくて、はい、本当にあの目にも
今あのグラスも紫外線カット90何パーセントとかねそういうのを
ありますよ、ね、
明らかにして売ってる
ものがありますよね、はい、そういうの便利ですね、はい、
この番組では医療や健康に関するご意見やご質問を受け付けています。お問い合わせは E メールで Q&A@sakuraradio.com QANDA@sakuraradio.com です。では最後に加納先生ご自身についてのお話を伺いながらお別れです。ラジオドクターナビゲーターは沼田靖子でした。
ではここから少しだけあの加納先生のご自身のお話を伺いたいんですけれども、もともとそのアメリカ生まれでいらっしゃるんですか？
じゃなく、はい、あの日本で日本の鎌倉で生まれまして。
え、そうなんですか、はい、私も近いです鎌倉。
あ、そうですか、
はい、
であの私に上がいまして、はい、あのでお姉さんも日本で生まれまして、で妹がいまして、妹はアメリカで生まれたんですね。で3人姉妹だったんですけど、であのアメリカに父が、駐在員の形でアメリカに来ました。あの私が3歳の時に。
あ、そうなんですか、
はい、でその時はもう45年以上前なのであのあんまり今みたいに日本人の方もいなく、であの母が本当今でもあのこう英語に馴染めないタイプで、はい、だから自分が子供の時にあのウェストチェスターの実はスカースデールって今の私のオフィスの近いところに住んでいたんですけど、はい、その後にはまたちょっと北の方に引っ越したんですけど、最初はスカースデール でそこにあのよく小児科医にあの母が連れて行って、その場で子供だったのに自分の症状とかを、うん、そのアメリカ人の現地の小児科医に説明した覚えがあります。
英語で、
はい、
ちょっと通訳みたいな形で。
そうです。
ああ、そうですか、
はい、だからすごく母がそこで、まあ、父も仕事だし、うん、はい、あの自分で説明できないしっていう、なんか子供なりに自分でこう通訳した覚えがありまして。
あ、そうですか、
はい、
じゃあそのお医者様にかかる時の日本人の方の苦労みたいなのは、そうですね、もうお子さんの時から実感があったと。
そうですね、はいはい、
で医師の道に進もうと思われたのは何かこうあったんですか？
そうですね、まあ、家族にはそのドクターの人ももしかしたら遠い親戚に一人ぐらいいて、あの親も医者じゃないし、ただやっぱり人はヘルプできると素晴らしいことだなと思いまして、でそうですね、まあ、中学生ぐらいからちょっとそういうふうに思い始めて、であのずっとだから、まあ、なぜかそのドクターにあの目指したいと思いまして、であんまりこうあのマスとかサイエンスもあの自然にあの強い方じゃないんですけどあのアメリカで大学に行ってあのプリメッドの勉強とかも割とそのサイエンス系とか多いんですけど、そういうのもまあ必要なものは全部頑張ってやりまして、で 今でもすごくあの毎日こうオフィスのスタッフと患者さんの受診をしているのが非常に楽しく、なんかすごく自分はラッキーだと思います。なんか自分にすごく合って楽しいと思える仕事につけて、はい、だからあんまり仕事と思えない感じで、
はあ、はい、そうですか、
はい、
何が一番こうやりがいというか楽しいなって思える部分なんでしょうか？
やっぱり毎日こういろんなあの患者さんが来てくれて、で私もメッツピーザの子供だったり大人だったり、でその日にどういう病気でどういう症状で来るかわからないので、それもエキサイティングだし、うん、あとやっぱり皆さんこうあのさっき言ったように駐在員のコミュニティのサポートしてますので、なんかこう私にとってはすごく小さなことでも相手があすごく安心しましたとかって言ってもらえるとすごく嬉しいですね、うん、あこれでその人がすごいこうなんか安心して帰られたと思うと、なんかやりがいがあったと思います。
これからのその加納真紀先生の、まあ、ゴールというか何かこう目指したいところ、それはどんなことですかね？
そうですね、まあ、あの仕事ももちろん続けながら、今子供が2人いまして、娘が14歳でハイスクールのフレッシュマン、で息子が今6年生なんですけど、はい、なんか子供たちもどんどんこう大きくなってきて、うん、手がかからないようになってきているけど、やっぱりまだこうお母さんの存在が必要なので、やっぱりこうバランスを取りながら仕事もしながら家のこともしながらあの仕事を頑張っていきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。とっても分かりやすかったです。で最後にこの今全米でまあリスナーの方いらっしゃいますので、
はいはい、
何か加納先生から、
はい、
あの一言、
はい、
まあ、これからの季節、 もしくはその医療のかかり方でもいいですし、病気、ね、はい、ちょっとそういうためらいが病院に行くのにあるかもしれませんけど、
はい、
こんな風にお過ごしくださいみたいな何かメッセージがありましたら、ね、一言お願いします。
わかりました、はい、ちょっとじゃあ考えながら皆さんいつも忙しくしてると思うので、やっぱりストレスとかも誰でも親子でたまると思うんですけど、夏ぐらいは少しリラックスすることをして、ご家族で夏を楽しんでください。はい、
はい、やっぱり楽しむことが病は気からとか ね、笑うといいとかいろいろ言いますけど、やっぱりその
そ、ね、
楽しむ、それが大
事。そうですね、で皆さんこう駐在員でこちらに来てアメリカの生活に慣れるのに必死 で慣れたらまた今度日本に帰らないといけなくて、でその皆さん中学受験とか受験で塾に行ったりとか、ね、だからすごく大変だと思うんですね、うん、ただこちらアメリカにいる間は少しこう楽しんで、うん、まあそうですね、ちょっと旅行もして、で旅行先ではもう健康にいてください、
うん、ね、ちなみに3歳から来て、はい、その日本語の上手さはどうやってキープしたんですか？お母様が頑張られたんですか？
まあ、家では、はい、母と父には必ず日本語で話してまして、で兄弟とはでも英語で、で大学とか医学生の時はだいぶもう周りに日本人もいないし、あんまり親にもしょっちゅう会わないし、話せる、日本語のレベルがこうどんどん落ちてしまったんですけど、はい、今今年で18年目なんですね、はい、ハーツデルのオフィスで、でそこで最初はもう日本語の医学療法とかも全然出なくて困ったんですけど、スタッフもみんな日本人 で患者さんもほとんど日本人なので、本当に毎日日本語を話してる時間の方が長いんですね、英語より。
それでまた上達したと。
はい、使ったから。はい、でもちょっと読み書きがちょっと恥ずかしいんですけどできなく、患者さんもそこまで話せるんだったら多分簡単なものを
書けそうだなと
なんか日本の書類とか渡されてパッと読めなくて、ちょっとなんかもう看護師さんとかに読んでもらってるんですけど、でも喋ることはやっぱり、はい、何でも使うとどんどん出てくるし、はい、やっぱりだから患者さんとスタッフのおかげで、仕事のおかげで、はい、どんどんこう時々今でもなんか夢でもなんか日本語で寝言言ったりとか
あ、本当ですか？
なんかぶつかったらなんか自然になんか痛いとかって、
はい、素晴らしい
言っちゃう時もあるので、あ、なんかすごい日本語話す時間が長くなった。でも子供、私の子供が少しは話せるんですけど、はい、ほとんど家族の中では英語の生活なので、主人が、お母様が日本人で、はい、お父さんがドイツ人なので、彼はハーフなんですけど、はい、彼とも私は英語なので、
なるほど、
将来子供も少しもう少し日本語を話せればいいなと思いますね。
うん、なんかそういうご相談もできそうですね患者さんになるといやでも本当に流暢でとっても分かりやすくていろいろためになりました。
ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
今日はこの機会をいただけてありがとうございます、はい、
これからも桜ラジオよろしくお願いします。
ありがとうございます。
多民族多様性人様々の常識、日本とは全く異なる別世界のアメリカで20年、人材紹介、人材派遣、人事管理クラウドシステム、地域に根ざした情報発信、役立つ時に役立つところで役立つサービスを、
皆様のありたい未来に向けて私たちは貢献いたします。
大切なご縁とともに20年、インテレッセインターナショナルグループ。